はい、始まりました。
こんにちは、タモンテ紹介ラジオです。
です。
第24回目。
24回目です。
2月15日です。
はい、ハッピーバレンタインデ
ーが終わりました。
うん、誰かにあげましたか、なんか。
え、
私の知らないところで何かが行われたのかなと。
チョコレートのグラノーラ作ったの、冷蔵庫に入ってるね。
入ってるね。
食べようか。
食べようか。
あれ食べていいよ。
あ、そうなの。
うん、
プレゼントかでもいいんですけど、
うん、
そんな渡し方ってある。
うん、そんなね、まあいいんですよ、そんな商業主義みたいなイベントは。
あらららら、ら
いいんです、いいんです。
そうなの。
いいんじゃない。うん、
来月ホワイトデーにカッコつけてなんかやろうとしてるんじゃない。
いや、なんかバレンタインはなんかあんま手つけたくないんだよね。バレンタインチョコレート、それは
綺麗な思い出があるってこと。
いや、違う違う違う、チョコレートを使った何か商品を作って売り出せば売れるのは分かるんだけど、なんかあんまりそういうの好きじゃないなと思って。
ほう、
なんでだろう。なんかデパートの催事とかでもチョコレートの時だけ異様に盛り上がるじゃない、特設会場とかで。
もうね、チョコ嫌いって人あんまいないでしょ。
うん、でまあそこでいっぱい美味しいの売ってるしさ、むしろ私もそこに参戦したいぐらいなんだけど、私、うん、
あのちょっとギルティーな感じが逆にそそるんでしょ、
うん、
そうね、ダメなのにでもみたいな、
うん、でみんな世の中みんなガトーショコラとか作るでしょ。でなんか手作りのものをさ一生懸命年に1回しか作んないみたいな感じでその時に頑張って作ったりする人も多いから、なんかそれでいいじゃないと思って、
うん、あ、もうチョコ欲しい人にはもう行き渡ったと。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね。
なんか、うん、ホワイトデーは逆にそこまでそんな盛り上がらない、よくわかんないけど。
ホワイトデー
って何あげんの。2月のバレンタインはチョコレートでしょ。
うん、ホワイトチョコじゃないの。
え、クッキーじゃないの。
クッキー、
え、わかんない、クッキー、
何クッキー、なんでホワイトチョコ。ホワイトデーやから。何、雪の宿でもあげるつもり。クッキーって
ポタポタ焼きとか、
じゃあホワイト
おせんべいや。うん、う
ん、え、学生時代なんかそんなしてた。
いや、なんかその友、今は友チョコとかあるでしょ。友チョコ、
あの女の子同士で。
ギリチョコ、あ、そうそうそう、昔で言うギリチョコか。
やるやつ、
うんうん、多分今すごいんだと思う、それが。その友チョコ、ギリチョコ、まあ、ギリチョコってもう言わないのかもしれない、友チョコっていうのかな。なんかその好きな人にチョコレートをあげるっていう意味合いよりかは友達になんかあげるみたいな感じが多いらしいのですよ、
うん、まあね、今時なんかバレンタインデーにチョコあげて好きですみたいな、怖いでしょ。
逆に新鮮だよね、きっと、
うん、東京ラブストーリーの時代の話でしょそれ。
多分、うん、まあそうね、我が家何もなかったですね。ホワイトデーのなんかハードルを上げない方がいいかなと思って。
ああ、私のお返しって意味。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なんか作ってほしいの。
ああ、ベーグル、そろそろ食べたいから。
ベーグル、いいですよ、
ベーグルが食べたいです。
あ、何でもいいの、ホワイトデーって。
ホワイトデーって、え、ホワイトチョコじゃないと思うよ、少なくとも。
じゃあなんでホワイトデー。
なんかクッキーっていうイメージがあるんだけど、んー、なんでだろうね。詳しい人がいたら聞いてみようか。
そもそもバレンタインとチョコっていうのも本来関係ない話でしょ。
うん、なんかチョコ会社の戦略でしょあれは。
うん、
うん、あんまりそういうのに踊らされたくないなって思ってしまう自分がいたりします。
なるほど。
でもまあ美味しいものとか甘いものとかチョコレートは好きなので、なんか本当だったらなんかデパートとか行って、
デパートでチョコ買うの。
なんかバレンタインと言ったらデパートとかじゃない。
いや、デパート行って、私ちょっと育ちがあれやから、なんかその
催事場がもう全部チョコレートになって、もうその時しか買えないチョコレートとか。
え、そういうのってまだやってんの、令和の時代
で。やってるでしょ、やってるでしょ。だってこのコロナ時代でも多分催事はね、どうしたら、なんか制限とかしてやったんじゃない。 結構それでチョコ買うのは好きでした。
そう、
うん、
まあチョコって結構なんか味の違い分かりやすいし、
うん、
結構変化球でも
美味しかったりするし、そうそう、なんか見た目が華やかだったりもするし、なんか持ってきようがいっぱいあるじゃない、
なんか塩にしたり、
うん、
オレンジにしたり、
そう、
まあね、
でコーヒーに合うし、
うん、
うん、まあそのうち1ヶ月遅れぐらいでうちのナギはなんかイベントごと言ってくるじゃない。今クリスマスが、
クリスマスの話だからどうしたんって思うんだけど
あのそうご飯の時とか音楽かけてるんだけど、ナギのリクエストはいつも慌てんぼうのサンタクロースやね、
そうや
ずーっと鳴ってるでしょ、
鳴ってる
そう、多分まあ保育所でみんながクリスマス何もらったみたいな話をしてる時に、えクリスマスってなんだろうみたいになって、
うん、
プレゼントがもらえるんだよみたいな、
びっくりするかも、
うん、
じゃあそりゃ、
うちはリクエストがあるまで別に特に
そうわざわざだって何のためにそれやらなあかんねんっていう話、
そう、何的にポカーンよね、
何てか欲しいもんあったら買ってあげるしさ、
そう、そのタイミングじゃなくてね、
うん、だって、うん、あれ欲しいのにクリスマスまで待たなあかんっていう、
そう、
なんじゃそれやって、
うん今欲しいし今がベストなのに、
そう、
誕生日とかクリスマスまで待たなきゃいけないっていう、
うん、逆に誕生日何にもせえへんたりする、
あ何もしてないね、た、うん、
だって別にお祝ってよっても言われてへんし、
そう、ケーキは作ってあげたけど物として
あ、そうだからお祝いする気持ちはもちろんあるし、うん、僕らとしてもね節目やけど、
うん、
それと別に物を買うっていうのは直接的に結びつく必要がないから、
うん、今のところはね、まあ、ナギがこれからどういう風に
まあまあまあ
主張してくるかは知らないけど、
うん、
その時には聞く耳を持っているから話しましょうと、まあ、
そりゃそうです、
そうです、そんな感じで昨日はさらっと終わりました。
ああバレンタイン、
はい、
うんうん、まあ別に私はあまりそういうの特に興味ない人ですから、うん、
あでも試作のグラノーラのチョコレート版があるから食べて、
ありがとうございます、
うん、2月になりましてだいぶ暖かくなりまして、
はい、
過ごしやすいですね。
おお、
ストーブつけてね、あこれが瀬戸内の冬なんか戻ってきた感があるんだけど、
いや去年が特別暖冬やったって話だと思うよ。
ああなのかな、今だってホットカーペットだけじゃない、
うん、
暖房、
うん、
でまあちょっと寒いかなと思うけど全然平気、ここにさらにストーブつけようと思ったらちょっとトゥーマッチかなって思うぐらい、
うん、
で、ああこれですよ瀬戸内の冬はと思って、この間までがちょっと寒すぎたんですよ。
あまあね、また寒波来るらしいですけどいや大丈夫やから
毎度寒波が来るに怯えちゃうからはあって、
うん、寒波来て冬越せませんでしたってないから大丈夫、
人類ね、
うん、
みんな超えてきたね、
そう、
はい、
はい、今日は何ですか、
今日は何、ニワトリ、
ニワトリいいですよ、ニワトリね、
ホットな話題といえばニワトリじゃないですか、ちょっと変化が起きちゃったでしょ、
ああまあそれも含めてですね、
どう、
まだあなた知らないでしょニワトリ、今養鶏業界が揺れに揺れてんの、
あなんかその何裏金問題、
そうです、腹立つい
いよ語りたいだけ語りなさい、
いや別にあんまり興味ないんですか、
いやいやいや会食から結構聞いたし、うん、
そうなんですよ、広島の、
広島の割と近いところでしたね、
ああ僕は知らんかったけど、まあ割とこの地域瀬戸内地域が多分養鶏が盛んな地域で、広島岡山香川も、香川はめっちゃちっちゃい県やけど養鶏の数は結構順位的には上にいるのよ、
うん、
まあそもそもあって讃岐高知みたいな、まあね、
オリジナルの
鳥がいる県って多分そんな多くないし、
うん、
まあっていうか、まあ事件のあらましを言うとですね、要するに 広島にある秋田フーズっていう会社の社長が、そいつは一代で会社を成した、まあ、いわゆる凄腕敏腕イケイケ おじいちゃん、もう80代のおじいちゃんなんやけど、でそいつが成し上がってきた背景には、結構政治家との黒いパイプがあって、
うん、
その都度その都度なんやかんやプレゼントして、うん、自分に都合のいいように政策を持っててたっていう話、
うん、
でそれが明るみに出たんですよ、
はい、
この度、
うん、
で、いや秋田フーズのウェブサイトとか僕見に行ってるからね、
うん、
この野郎と、
うん、
そしたらもうまあしらこい話ですよもうあの何日に家宅捜索を受け、でその時点でもう秋田フーズの秋田なんとか、まあ、その時会長かな、元会長か、
うんうん、
で元会報道で元会長って書いてる。あれなんで元会長かっていうと、家宅捜索を受けた時点でクビにしてるから、ね、
うん、
で、株式も全部売却済みだと、
うん、
つまり秋田さんはただの一個人であって、
うん、
もう今の秋田フーズとあのおじさんは関係ありません、
うん、
今後とも捜査に協力して今後はコンプライアンス、
うん、
いや
ちょっと待ちなさいと、
法律変わってもうてますからってそれでもうトカゲの尻尾切り
ですよ。まあそうですよね、
散々ねじ曲げといて、ねじ曲げた元凶をポイしてねじ曲がった後の世界に僕たちは生きてるわけですよ、
うん、
で何をねじ曲げたかっていうと、まあ多分いろいろやってたんやけど、その一つはその国際的な、まあ、家畜とかをどう飼っていきましょうかっていうガイドラインを作る組織があるんやけど、うんうん、そいつらが養鶏に関してはそのアニマルウェルフェア、動物福祉って訳されんねんけど、うんうん、それの、 あの飼い方をちゃんとあの福祉にのっとった、うん、要するに動物あんまりといじめたらあかんよとか、うん、痛みを与えたらあかんとか、快適に安全に暮らせるように配慮しないとダメですよと。でそのためには鶏に関して言うと本能的に止まり木が、
うん、
止まり木ってあのただの鉄棒みたいなのなんでもいいんだけど、うんうんうん、地面じゃないところ一段高いところであのいると落ち着くっていう習性があるから、そういうのを つけてあげないといけませんよとか、あの産卵箱ゲ
ージの広さとかもね、
うん
うん、
とかをつけないといけないですよっていう打診、こういう内容でいきますからあんたら守ってくださいねっていうのをやろうと思ったら、その秋田さんがちょいちょいちょいちょいちょいっつってこんなもん全部の養鶏につけてたらなんぼあっても足りまへんかなって、無理無理無理って言い出して、当時の農水大臣にお金渡して、
うん、いくらだっけ500万いくらだっけ
1500万、
1500万、
うん、500万円を3回、
ああそっか、うん、
まあもっと細かく言うと少なくとも2人に渡してんねんけど、
うーん、
その時の農水大臣に渡してんの、
うんうん
うんうん、吉川さんと西川さんに、ややこしいねんけど、
うん、
で1人に関しては起訴すらされてへん、ね、
へえ。
この贈収賄っていう罪は結構立件が難しくて、
うん、
お金をもらった結果としてそのお金をもらいましたっていうのはまず一つと、
うんうん、
お金をもらった時にそれはこういう働きかけをしてくださいよっていう意図だと明確に認識した上でお金を受け取っていて、
そんなん、ね、
かつそのために実際に動いてな
あかん、うんうんうん、
なんぼハードル高いね
んね。そんななんか立証、立件
に立証することが難しい、ね、あ、いやもうプレゼントやと思いました、政治献金やと、
そんなこと言ってましたみたいなね、
うん、
うん、
まあまあともあれ、
うん、
してたわけですよ、
うん、
で結局その秋田さんの望みが完璧にかなって、日本政府としては、うん、いやもうそれちょっと厳しいからちょっともうパスしますわっつって、その国際的な
基準
を、
うん、
それ義務やって言われてたんやけど、うん、いや義務じゃなくして努力目標にしますっつって、うんうんうん、で努力目標じゃなかったらそれサインしませんよって突っぱねたわけよ。で結局その国際的な その組織の方もひよってもうて、じゃあもう今回それでいいですわっつって、結局努力目標つまり名もなしになってしまったわけですよ。
うん
うん、いやいやいやいやいやいやいや
ね、
あんた今まで鶏にどんだけ世話になったと思って、
食わせてもらってさ鶏さん、うん、
じゃ逆ならわかんない、国際的な組織がもうあの鶏なんてどうでもええ家畜なんやからもうケージで飼ったらええねんっていう時に日本の養鶏の主が
そんなわけある
かいっつって日本政府に働きかけて泊まり木を義務化せえって言うならわかんないけど、全く逆で今まで通りぎゅうぎゅうに押し込めて買っていきたいからっつってお金を使って政策をねじ曲げてるわけ、それは許しがたい。
いや、かわいそうだよね。なんか、
iPad 1台分です。鶏に与えられてる面積。
つまり動くなってことでしょ。
そう、一生それやで。
そこに正座して座ってろって。
うん。
で、
餌と水だけあげるから、お前は卵ひたすら産み続けろ。ずーっと。
やばいよね。
あ、もう完全に頭おかしなってると思う、全員。
私も体も動かないしさ、じゃあいきなり外に出されても多分足曲がったまま動かないし。
ああ、どうなんやろうな。
うん、と思うけど。
うん。
床ずれみたいなさ、いわゆる。
そう。だからそれが、日本の9割以上がそのバタリーケージって言われてる。コインロッカーをもっとちっちゃく。区分けして、それがずらーって並んでるみたいな、
ネットで見ればすぐね、見れるよね。見たことある。いや、だからそういうのを見て、その動物愛護の観点から、私は卵を食べませんとか、その肉を食べませんっていう人が増える理由わかるよね。
ああ、まあ
ね、そういうのを見ると、
うん、
こんなかわいそうな環境で育てられた卵をもう食べたくないって、加担したくないっていう思う気持ちはすごいよくわかる、
うん、
あの実際に映像を見ると結構むごいよね。
そうやな、
上からの鳥のうんちおしっこが垂れ流しで頭の上に来るみたいな環境とかさ。
ああ、あれどうなってんやろな。
あれ、なんか私が見たのはその小屋、何、一人一部屋与えられてない、大きめのコンテナに
押し込めて、まあ、多分いろんなスタイルあんやろうけど、
でだから卵もうまく落ちなかったやつは頭の上に落ちて割れてるみたいなそこに糞尿が垂れてる
みたいな、うん、だから結構死ぬねんって。
うん、でも死んでもすぐ見つけてもらえないから小屋はすごい臭いしとか、
うん、
本当に劣悪な環境だとそんな感じで。
あ、そう、なんか聞いたけど人間の仕事はもうほとんどないねんって。
うん、
で換気は24時間やってて、でもちろん照明は完全にコントロールされてて、
でベルトコンベアで餌が流れて、
あ、餌も水も完全に自動やから、で卵も自動で集まるから、人間の仕事はまず朝行って死んでる鶏を回収するなんじゃそれ、
うん、
っていうことなんですよ。
はい、
で、まあ、結局何が言いたいかっつうと、そのまあ秋田っていうおっさんはでも結局は商売人なわけですよ、で天秤にかけてるわけ、もちろん鶏がハッピーに暮らすことに彼も異論はないはずやし、鶏をいじめたいとは思ってへんやろから、って時に何億で済むかどうか知らんけどかけて、そのでっかい養鶏場を全部回収すんのと大臣に1000万2000万払うのどっちが得かって考えて、で大臣に払う方を選んで、それが結局こうそうしてるわけ、ていうか今まで多分あのおっさんはそうずっとしてきたわけ、でそれは商売人やから、でなんでそれができる、そうする行動原理になってるかっていうと、ニワトリの卵に誰もお金を払わへんから。
そうやな、
結局1個
安い時10円、
10円やろ
切ってるよね。
で結局消費者は値段しか見てへんの、値段とサイズしか見てへん、パッケージ見てそのを産んだ鶏がどんな環境で育てられてるかを気にしてる人が 1% いいひん、
まあ、少なくともスーパーで買う卵にそんなちゃんとね、平がいいって書いてあるのはあるけど、 たまに、
うん、普通のスーパーで売ってる普通の卵の120円みたいなやつは 100% バタリーケージ、
うんうん、
だからそもそもそんな安いわけがないね。
いやそうね、育ててみてそう思うよね。
もう生き物の値段が1個10円で買えるわけがない、ね、それはおかしい、ね、間違ってん、ね、
うんう
ん、でしかも年間50億円やったっけなの予算がついてんのよ。
どこに対して？
養鶏業者に対して。養鶏業者が
一養鶏業者に、
あ、違う違う違う、
全体で、うん、
それはかなり重要な法律らしいねんけど、要するに産みすぎました、価格暴落しました、損失出ましたって時に、
うんうんうん、
補填するために50億毎年あんねん。
へ
ー。でその50億もちろん分かると思うけど税金で、
うん、
つまり安く見えるだけで、
うん、
裏のコストがあるんですよ、
うん、
それはあのいろんなあの補助金ビジネス全部言えることやけど、
うん、
なんか企業努力で安く安心にみたいなこと言うてるけど、裏では安く売っといて税金から引っ張ってきてるわけですよ、
うんうん、でその税金は消費者が出してるんだもん
ね。あ、そうそうそう。だから一見安く見えるけど別に大して安くない、
うん、
し結局鳥インフルエンザが流行りましたって時に、うん、千葉県で
もう
3割以上の鶏死んでるね、
うんうんうん、
あ、ちょっと殺してる、ね、それはあの予防の措置やねんけど、
うん、
鳥インフルエンザが発症したから殺すんじゃなくて、うん、鳥インフルエンザが発症したものをここでストップするために殺処分をする、
うんうんうん、盾として、
あるいは予防として殺処分をするんねんけど、
うん、
結局そんななんか全部ぎゅうぎゅうに押し込めたところで金1個でも入ったらほらもうパンデミックですわ、
ね、うん、
って考えるとなんか好きなもんにはもうちょっとちゃんとお金払わんと、
ね、
安い人のオルタナティブをちゃんと用意しやんと、
うん、
普通になって普通の町の消費者がでも知らんわけないや、ほんまは。ほんまは鶏がすっごい狭いところに押し込められて ただの卵を産む機械として生きてるっていうのはほんまはみんな知ってるやん。
いやでも考えもしないんじゃない？
いやでも
一回そんなどっかに立ち止まることある？卵って一体どうやってみたいな。
でもほんまは知ってるやん。知らんふり、考えようね、考えへんようにしてるだけで、
うん、なのかな。そんなもん。
え、じゃあ道行く奥様にバタリーケージっていう言葉は知らんやろけど、
うん、
鶏どんな環境でいるか知ってますで、こんな環境なんですよって言ったら、ああやっぱりっていうか、まあまあ、そうなんですかっていう人言えへんやろ。
うん、まあそうね。でもちゃんともうちょっともう一歩二歩深く勉強した時にやっと、あ、ちょっと卵の買い方とか買う先変えようかなって思うんじゃない。多分、あ、そうなんだ、そういうところで育てられてるだっていうのだとまだなんか知識としては浅いと思う。行動、人の行動を変えるにはなんかもうちょっと、
うん、まあやし、その卵業者の働きかけも、
うん、
私たちは物価の優等生です、
うん、すごい文句だね。
いやだから物価の優等生も結局さ補助金使ってるから、物価の、だから物価が上がったところで私たちの値段は据え置きなんですって自分で言ってるわけよ、
うんうんうんうん、それはね税金もらってるもんっていう話でしょ。
あやし、つまりブランディングとは何かってことを考えた時に、
うん、
自分たちがどういうメッセージを発信して、
うん、
安いですよって言ったら、まあ、安いっていう価値がそのブランドに溜まっていくわけ、
うん、より卵は安く買うべしみたいな。
うん、だからってことは安い卵がいい卵っていう価値になってる、
うん、
それあんたらがそういうマーケティングしてきたんやでっていう。
そうだね。
でそれになんか縛られてもう国際基準なんて受け入れてられませんって、だってもうわしら破産してまいますわって
、うん、
え、ちゃうやんって。命の値段はそんな安くないし、
うん、
でもし卵とかが好きなんやったら好きなもんには お金使った方がいいですよっていう、
うん、
それが結局はその投票行為につながるわけで、
うんう
ん、ほんまに自分が好きなんやったら、ね、そんな政治家に裏金使ってるような企業の1個10円の卵よりはちゃんと自分らで育ててる、それは高いやよ、
うん、
高いって。でもそのなんか鶏を半分いじめみたいな環境で飼ってるやつと比べて高い安いって話で、
うんうん、
違うやんか。あなたの朝ごはん作る目玉焼きの値段でに高い安いなんかないわけで、
うん、
自分の満足でお金払うわけで、まあ、ちなみにうちの卵は非売品ですけどねもっとまあ結局でも高く売ったところで関係ないから別に僕、うん、いやうちの卵買えっていう話じゃなくて、
うん、
でもそれはどんな業界にもあのファッション業界とかも同じ話なんやけど、
ね、うん、
だから物買うって時にもうちょっと考えなあかん時代が、っていうかもうこんな話20年前くらいしてるねんけどな、
うん、
でもいい加減気づかなあかんし、企業側も安いっていうのをメッセージにするべきじゃないよ。
そうだね、もっとどういう環境で作られたかとかさ、その追跡できるようなものが普通であるべきだし、もちろん子供を働かせてませんとか、
うん、そうそう、結局安いっていうのはどっかにしわ寄せが来てるに決まってんねんから、うん、それはもしかしたら日本じゃないかもしれんけど、
うん、
発展途上国とか、
うん、
子供の話とか、うん、環境の話とか、うん、どっかに負荷がかかってる結果として要するに搾取してるから安いわけ。
そうやね。この間私ココナッツオイルを探してて、
うん、
お菓子作りに使おうと思って、でもちろんその無農薬とか有機系で探してたんだけど、フィルターにかけるべきはそれだけなのかっていうのがどんどん調べていくと、だいたいココナッツを採取するときに多くは猿を使うんだって、
うん、
猿が木に登って落とすのかな、うん、みたいな、その動物を使ってココナッツを採取して、それからできるココナッツオイルだったりココナッツフレークだったりみたいな、
うん、
でそうじゃないやつを買いましょうってあるところは言うのね、
うん、
で私たちは猿を使ってませんって、
うん、
でも、まあ、それもすごくよくわかるし、あそんな状況なんだっていうのも私は初めて知ったし、それはかわいそうだなって思っていいのか、全然知識がなくてそれに関して、
うん、
猿がじゃあどんな状況で飼われてて、
うん、
別になんていう無理のない形で働かせていれば OK かもしれないし、
うん、
そもそも猿を使って首輪つけて働かせてること自体がかわいそうだっていう風に見ることもできるし、
うん、
全然わかんなくなっちゃったの、
うん、
でもうココナッツオイル探すのやめたの、
うん、
でココナッツオイル使うんじゃなくて違うの使おうと思って違うのを今買ったんだけど、なんか一個物を買うときに問題がどんどん出てくるから、いろんな問題が、
うん、
でいろんな問題に敏感な人がいろんな情報を発信してて、あれはダメだこれはダメだ、こっちを変えあっちを変えって、
うん、
もう沼なんですよ
あ、わかるよ。
でもまあでも消費者としてはそこはちゃんと通んなきゃいけないだろうし、もうすごい難しいと思って、でちょっとココナッツオイルから手を引いちゃったっていう話。
あでもまあ究極的にはそうでしょ、
うん、
だからどっかで無理があるわけ。まあでもそんなん言ったら何も、例えばお菓子作りしますって時に無理やんってなるからどっかで妥協しなあかんねんけど、
うん、
でも基本的にはローカルで、うん、っていうかまあもっと言えば自分で作ったものには嘘がないわけ、
うん、まあね、
究極的に言えばね、
うんうん、
全部自分で材料を作って、
うん、
それを自分の力でこねこねして焼いたら、
うんうん、
それはもう全部完璧に自信ってできるわけ
、うん、
まあ、その次のステップとして信頼できる人から買うとかがあんねやるけど、だから結局分からへん、ブラックボックスになってるところのものを手突っ込む危うさはあるから、
うん、
まあ、気にせんへんねん、うまかったらええんじゃいとか安かったらええんじゃいっていう考え方はあんねやるけど、まあどうなのかねこの時代にっていう気はするけど、まあその、誘惑は分かる、とても楽や、考えんでねえから。
そうそうなの。
でもどうせやったらそういうどっかにここに問題がありますよってちゃんと指摘してるところにお金を使いたいなとは思うし、
うん、でも それもその人がそう言ってるか買うのであって、その情報が本当に信じられるかとか、自分が今この人のことを信頼していいのかっていうところまで情報を持ってないわけ、知識として。
まあでもそれはもう勉強とかリテラシーの話になるし、そうそうそうそう、まあだから信頼できる人をまず見つけるっていうのは早いと思う。
まあね、そうね、
オーガニックコットン問題とかしてる。
あ、うん、
あ、そうか、あれ読んだのか、うん、あの水めっちゃ使ってるから、
うん、結局
っていうオーガニックコットンってほんまにええのっていう問題もあるし、うんうん、
そう、なんかあれそう、あの本を見て、あ、結局物を持ちすぎないことと今あるものを大事にすることとみたいな、
うん、まあまあでもちょっと環境の話はまた今度一回しましょう、
はい、
なので、まあ、とりあえず、ニワトリとかに話を戻すと、
はい、
好きなものにはお金を使いましょうと。
そうね、
で調べましょうと。
そう、少しでいいから調べましょう。
別にみんなニワトリ飼えとは言わへんわ、
うん、でも自分の家の近くに無理のない範囲で手の届く範囲できっとちゃんとした卵を売ってるところってあるよね。
絶対ある、
まあ、通販も含めてかもしれないけど、
通販含めていいんやったら絶対に手に入るから、まあ
ね、うん、でもなんか普通に街で暮らしてたら車でちょっとついでに足を伸ばして買いに行けるんじゃないかなと思うし、うん、
もういい加減にせなあかんちゃう、そういうの
ね、
なんかそういう法律もできるべきやと思う。あのなんかタバコにはさ、
うん、
ガンになりますって書いてある、うん、多分業界団体がすごい反対あったと思うけど、うん、やったわけ、
うん、
なんか鶏にもなんか卵のパッケージになんか半分ぐらいの面積でなんか鶏がこういう状況に置かれてるって表示しなあかん、
鶏環境 ABCDE ランク付けとかね。
いや、そんなんも
あ金やな、
結構僕ディグしましたよ農水省の、日本のね、農水省のあの何企画、
JIC じゃなくて
JIS あのマーク、
ジスマーク、
うん、のを取る認証の方法まで調べましたよ。まあしょぼい、全部推奨します。養鶏のアニマルウェルフェアっていう項目があるのに、
うん、
飼育環境について喋ってたの、何のコメントもない。
へ
ー、動物福祉に配慮する
してますって言ったら、はい、 OK、
うん配慮はしてますよって。
そうね、できると、う
ん、愛情は込めていじめてますって
愛情を込めて育ててますって言えば OK でしょ、う
ん、まあ、だから結局その認証マークとか多分その理念としては美しかったのか知らないけど、うん、もう完全にグズグズなんですよ。
そうなんですよ。
で認証マークと実は安心やみたいな、
うんうんうん、
だから結局ちゃんとした第三者機関みたいなのがちゃんとその認証をなんかコントロールして、いやあんたのとこには押せませんわみたいなやらなあかんねんって。何の意味もない、あんなマーク、うん、よくないです。
よくないよね。
動物大事、
はい、
宇宙船地球号の乗組員だから
かっこいいかっこいい。
まあアニマルウェルフェアはなんかちょっとちゃんとみんなちょっと考えましょうっていうか、日本であんまりこういう話してる人見ひんねんけど、
うーん、
みんなどう考えてんの。
なんかペットショップのその規制とかも、そのゲージの大きさ、犬とか猫とか、
うん、
そのゲージの大きさもこの間、ケージの大きさもこの間なんかあったね、動きがね。
あ、そうなの、
うん、
っていうか特にさ、それで商売してる人は大丈夫って。
そうなの、あの
商売、あんたが一番動物好きじゃないとあかんやろ。
そうなの、だからもっとも、いやだからその代わりに補助金ちょうだいよって言えばいいのにね。その環境に当てはめるから工事するから環境を良くして、でも利益減るから補助してっていう税金の使い道だったらいいと思うんだけど、やりたい放題で売り上げ下がりました補助してよっていうのはちょっとね、知らんがなって思うよね。
だ結局そういうロビーイングが今までずっと功を奏してきたわけ、
うん、
実際問題農水大臣なんて取り残われてる環境なんて知ったこっちゃないわけ。
どうでもいいよね、
うん、
日本のその農水産業の まあ言ってみれば売り上げがキープできて、
うん、そうで1500万持ってきてくれる伝統、いわゆる伝統的な連中と、
うん、
1円も持ってきてくれへん平飼いの連中、うん、どっちをなんかどっちの言うことを聞くかっつったら前者になってしまうわけ。
そう、平飼いで真面目に作ってるとこなんてすっごい小規模でね。
でもだからそもそも小規模が大規模になるのがおかしいっていうか無理があるんですよ、
うん、まあね、理想はそうね、地域ごとに1個2個養鶏が養鶏してるところがあって、うん、そこから直接買えるみたいなさ。
そう、まあそれもまた環境の話につながんねんけど、
うん、
だ特にやっぱ鶏飼い出すとそういうのはすごい気になる、
うん、
だってもういつでも走り回ってるもん、
うん、
でそれがだってそういう動物やん、ね、動物ってそういうもんやん、動くものってかね動物ってもねんで。
なんか朝になって勝手に小屋から出て運動場走り回って、夕方になって勝手に小屋の中に帰ってくるなんて可愛いじゃない。でもそれがなんか本能というかさ、あるべき鶏の姿で、
うん、でうちなんてもうね和数もちっちゃいし、
うん、
冬場やからもう最近なんてもう1日5とか6ですよ卵。
この間朝0だったね、
うん、最近ちょっとなんか夕方に傾いてる気がするけど、うん、でもいいんすよ別に、
まあ、なんか自然のリズムなんだろうね、冬はちょっと産む個数が下がるって本当だなって思った
し、それをなんか抗生物質だのホルモン剤だのみたいなさ、いやいやいやいやいや、ちゃうから。
この間ストーリーズであげてたあの、うん、凪があげてたあの餌は何でできてる？
あれは米ぬかと水あ結局発酵していくから勝手に、
うんうんうんうん、
上手にやると結構あったかくなる、
うん、めっちゃ好きだね。
うん、なん結局だから発酵食品やから鶏の胃の中でも、
うん、
その腸内環境を整えるために鶏的にもそういうものを欲してるし、
うん、あとその黄身の色が食べ物で露骨に変わるっていうのはほんまやなって思う、
うん、
めっちゃ濃い時とさらりと薄い色をしてる時があるし、ここ最近はあれかな、魚食べてるからいい感じに濃くなるのかな。
あ、なんか草を食べると濃くなるらしい。
へ、
緑のものを食べると黄色が濃くなる。
へ、
まあ、そこら辺のメカニズムは僕はよく知らんけど、
うん、
あとは鶏のあの卵のパッケージでさ、なんであんなふわっとしてんの全部。
え、どういう意味？
なんかパッケージ上にさ写真だから、うん、ラベルがある。
デザインってこと、
うん、
ラベルのデザイン、
なんか光、
森とか。
そう、森の卵って
あんたゲージ、
どういう
ゲージ、
うん、
鉄の檻の中
で、どういう意味っていうか、なんかよく見たらただのポエムみたいなばっかで、で、ね、あれなんか規制があるのかそこまで調べてへんねんけど、ニワトリのリアルな写真とか絵すらもう見つけられへんだ。
ひよこじゃない？なんか卵から出てきたひよこの絵とかはたまに見る。
でもすごいなんかアニメ化されたデフォルメされたやつばっかやろ、
可愛らしい感じので
、なんか妖道光、
森の光とか、
森のなんか、なんなんあれ、
わかんない。
え、ちょちょ、そんなあのポエムが聞きたいんじゃなくてさ
どういう環境
で、何を食べてどういう環境で、でそもそも何の品種かすら書いてなくない？
そうだ、ね、
書いてるのかな、どこにちっちゃく
書いてないと思う。
なんかポエムばっか書きやがってほんまにいらんちゅうね、その
森とあんたのとこの卵と何の関係もないからっていうね。
まあなんかすごい適当につけてね、だね、
うん、
なんか多分森林由来の腐葉土を餌の中に 0.01% 配合とかさ、オリーブ鶏もひどいもんですよ。オリーブ鶏知ってる、
うん、
あれ閉める前の 2,3 日の餌の中に何パーセントかオリーブが入ってるだけやで。
へ
もう鶏1羽あたり多分オリーブの実3つぐらいしか食うてへん
わ。うわ、
でもマーケティング
死ぬ前に何食べたいっつってオリーブをって言ったニワトリがオリーブ鶏になって、
うん、そう、ほぼトウモロコシ鶏です
よ、ね、そうだね
、うん、だから何が言いたいかっつうと、まずと物を買うときにもうあと一歩二歩知ってから財布開きましょうって。
そうだね、
それが投票行為につながるから。
そしたらなかなか買えなくなるかもしれないけれど、
でも 卵高くて買えませんって。
まあね、ないよね。いやいやいや、大丈夫だよね。
うん、
うん、
絶対大丈夫。
絶対大丈夫。高くても50円1個、
うん、それ一番いい卵だろ。
うん、あのしばらくお店のアイスクリーム作るのに平飼いの三木町の卵屋さんから買ってた時は、うん、平飼い卵で12個であれ600円とか言ってたのかな。
うん、まあだから大体まあ、まあ、1個大体いろんなとこ見てみたけど1個50円払うつもりやったら大体のところでいいもん買えるんだけど、うん、だって1個50円でさ1パック600円、
うん、
でまあ週1回買うとして主力24,2400円で、片や普通のやつやったら100円やとして月で400円、月2000円やろ、
うん、
何ユニクロで靴下買うのやめたら
そうね、土日のユニクロ行くのやめてなんか特売品色違いで買うその片一方をやめればいいだけかな。
やし、だから何が言いたいかっていうと、好きなんやろそれって。
そう、卵好きで買って
る、ね、毎週買うってことは
必要で好き、
うん、だったらいいお金の使い方した方が、でそれこそ結果としてみんながそっちに行ったらそれこそ値段も下がるから、
下がってくるよね
っていうことを知ってほしいのと、売る側としてはもっと透明性を大事にしましょうよ、
うん、
っていうか透明性を売りにするべきでしょ。
そうです、
価格の低さじゃなく
て、うん、どう育てたか何を食べたか。
だって僕らってだからなんか自分らの作ってるものに何にもこの負い目がないから、別にレシピだって使ってるものだって全部見てもらっていいし、
うん、
なんか教えてくださいって言ったら、まあ、めんどくさいけど教えるけど、
うん、
だそれはだって当たり前やん、
うん、
自分らが胸を張れるもんじゃないとさ使わへんやん、
うん、てかそれ同じものをうちらが食べてるからね、
うん、
自分たちで変なもん食べたくないしね。
うん、やし、なんかカタカナのなんとかさんナトリウムとかさ、どうやって手に入れたいのあれ知らんけど、どこに売ってるのか知らんけど、
乳化剤って何みたいな。
そう、乳化剤って何マジで
分かんない
どこに売ってんの
分かんないよ。
無化調、
無化調、
化学調味料、
そう無化調、
化学調味料って何うちなんてだって塩と香辛料とハーブ以外の調味料なんて使わへんっていうか、うん、ないし知らんし、どうやって買うのか。だから結構嘘をつかへんっていうのも当たり前のことなんやけど、
うん、
で自分らの食べ物を生み出してくれるものに何か敬意がないとさ、
うん、
やっぱ土とか、
はい、
母なる大地もう毎朝大地三章歌ってるから
母なる
大地、バスの方ね、テノールじゃなくて、
ああうん、
だと結果としてなんか微生物のこと考えてる、僕も毎日微生物のこと考えてる、大体なぎさんのことよりも微生物のこと考えてる時間
の方が長いわ、まあ、そりゃそうだよね、直結してるからね、
うん、
あの言うてみりゃうちらの家計にも、
あそう、微生物がもう
私たちを支えてるからね、
ちょ当たり前やけどそれ、うん、みんなほんまはみんなそうやね、
うん、
なんけどそれなんか忘れてもうて、うん、お金が自分を支えてると思ってんねんけど、うん、いや違うから、ほんまにあんたらのことを支えてるの微生物やから、お金なんてねダメです、お金は自分を支えるためじゃなくて投票するために使うべき
です。まあそうですね、
それが結果としていい社会につながるはずだと、
うん、
まあちょっと 楽天すぎるかもしれんけど、うん、っていうかそれを信じないともうダメでしょ。
はい、
いい加減あの80代のおじいちゃんたちにこの国の行き先を握られるのもやめにしません。
席譲れと、
どいつもこいつも、
なんかもう余生楽しんでほしいよね、あの純粋に。もういいよそんな、なんか深夜2時にさ起きてさ記者会見とか、もう寝かせてあげてって本当に思うの。一おじいちゃんを見て、いや1時2時にいや起きてください記者会見をってやられるおじいちゃんの身にもなってよって。下手したら本当にちょっとどっか悪くなるよね。なんかもうそういうことに、そういうことじゃん、ああいう立場になるって、
うん、
責任ある立場に作ってそういうことなんだけど、耐えられるはずがないじゃない、
でもだから
思考回路も含めて、
うん、 やけどみんななんか自分の支持母体を守るためにもう一働きせなってな
る。大丈夫だから、もう本当に優雅に温泉とか温泉旅行とか行けばいい、奥さんと一緒に。
うん、だからそれをしてたのが森さんやんか。愛媛丸の沈没の知らせを受けてもまだゴルフをプレーしたという筋金入りの、
だからそれが思う存分できるところに自分の身を置けばいいんです。
まあね、少なくともあんまり幸せそうには見え
ない。ね、うん、みんな幸せになってほしいなと思うからさ。
そうね、
今までだってほらそれなりに頑張ってきたんでしょ、だからもういいじゃない。
何を頑張ってきたんかな、
ないけど。
だそのなんかさ、業界団体同士の綱引きとかさ、もう聞き飽きたから、
うーん、
未来がないっていうか、どういう未来を作ろうと思うんですかっていう話で、このままずっと鶏をいじめ続ける道を歩むのか、まあちょっと国際的にもなんか言われてるし、ここらで舵切ってみんなにとってのベターフューチャーを目指そうかっていうので、
うん、
でじゃあ現状維持でいきますって、まあいいで
とか、なんかやり時だと思うんだけどね、人口も減ってくるって
言
って
さ、人口減ってコロナで鳥インフルで、もう
今変え
やり方、
今変えようって思う、
手詰まりですやん、うん、みんななんか最後の断末魔が最近いろいろ聞こえてくるけど、
うん、
まあ、ということで私たちは超小規模ですけどめちゃめちゃ健全、
まあ、小規模だからできるっていう、
あ、そうそう、だから、
ね、あるんだろうね、
それでええねんて、
うん、
健全にやりたかったら小規模にならざるを得へんから、
うん、
んな感じです。
毎月定期便の何パック分かは毎月どこかの家庭に届いてるからね、卵
が。あ、そう、ほんまはねもっとバンバン送ってあげたいねんけど、
順番に
在庫に入れてますなので、
もう私卵大好きですってアピールしてくれた人にはちょっと多めに入れるけど、回数を。
ああ
でもそれ以外の人はもう順番にこう、
いや、しまあ卵送られてきて嫌がる人いいから
ね、うん、
多分
入れるようにまあでも最初にまあ一応それ送るよって言ってあるから、ダメだったらちょっと卵アレルギーがあるとか言ってくれるはずだから、まあ今のところ大丈夫だと思う、うん、
大丈夫です。
その時だけでもなんかこう卵のことを考えてくれたらなっていう、
うん、
まあそろそろでもうちも第二世代、
そうなんですよ、それを考えない
とね、
スペースはまあ無限にあるし、まあ餌もまあほぼ無限にある、
今のスペースでももうちょっと増やせるじゃない、
何もでも増やせる、
うん、
増築できるし、あ、だからちょっと年齢が違うと大きくなるまでは守ってあげなあかんから、
うんうんうん、なんかあの運動場の中にさらにこう囲いを作って、
あ、まあそういうことやね、
うんうん、内側にちっちゃめで、
やけどしばらくは室内外野でやっぱ寒さとかに弱いから、
じゃあテント生活、
ああでもいいし、まあまあまあそれはともかく、うんうん、ね、結局ある程度の産卵数をずっとキープしようと思ったら世代を回していかなあかんから
ね、
やる？
いいんじゃない？
こたつやってみる？
こたつ余ってるしね、
うん、できんことはないと思うんで。
こたつでか、あの何、フランキ、
フランキは
じゃなくて
24個しか入らへんね、
1
万円で24個入り、うん、で多分フランキ使っても、まあ、まあ8割はうまくいくとしても、まあざっとじゃ18個、
え、何日間、
21日間、
う
ん、せやね、だからもう一回ししたら21日違いになると、
ちょっと微妙やね、
21日って結構体大きくなるから、
じゃあ1万円を2個買うか
っていう話や、
で2つでやるか
ないけど、だから何が難しい話かっつうと、じゃあ18匹できましたと、最悪のパターンで言うとオスが半分
そうだよね、
まあ、最悪じゃない、
うん、
ありえる、
まあ、
確率的に言うとオスが半分やとすると、うん、18のうちメスが9やろ、
うん、
オスなんて1匹いりゃいいから、うん、ということは一回しして9羽しかメスが生まれへんと、でその9羽のメスも多分ひよこのうちに 2,3 死ぬからってなったらもう6羽やんけって、
そうだね、
かもう1回導入するか、
あ
普通はもう一回導入する、
うんうんうん、
なぜならプロやから、
そうだよね、っていう
か言った数絶対来るから、
うんうんうん、
変なリスクないし、
ちょっと家族会議します。
ちなみに鶏結構安いんで、あの命の値段とか言っててあれですけど、
はい、
餌ができるんやったら1羽でもメス飼ったら得です。
そうだよね、
まあ、1日1個生まれても困るかもしれんけど、
うん、
1羽200円ぐらいです、鶏
安い、
すごいよ、
考えましょう、
まあ、そっか、一回フランキーでどんだけできるかを試してみて、うんうんうん、問い合わせて何日に生まれますっていう日を計算して、そう、
うん、
合わせるっていう考えも、なのでまあ次世代につ なげていきましょうと、
はい、
はい、
バトンを
バトンを
次の世代
に絆
愛、こら、
全員団結、
いや全員団結はあんま聞かないな、
多聞亭商会は東京オリンピック2020を応援しています。
一番遠いところにいるでしょうよ。
まあそんな感じで、あの皆さん、
はい、
自分の食べ物には愛情と
ちょっとだけお金をかけて、
うん、そうですね、それがより良い社会を作ると信じて、
はい、
ごきげんよう、
さようなら。社会派ラジオ番組。